にあるミスラ君の部屋へ私を案内しました。
こんばんは。雨の降るのによくおいででした。
色の真っ黒な目の大きい柔らかな口ひげのあるミスラ君は、テーブルの上にある石油ランプの芯をひねりながら元気よく私に挨拶しました。いやあ、あなたの魔術さえ拝見できれば、雨くらいは何ともありません。私は椅子に腰をかけてから、薄暗い石油ランプの光に照らされた、陰気な部屋の中を見回しました。ミスラ君の部屋は、質素な西洋間で、真ん中にテーブルが一つ、壁際に手頃な書棚が一つ、それから窓の前に机が一つ。他にはただ、我々の腰をかける椅子が並んでいるだけです。しかもその椅子や机がみんな古ぼけたものばかりで、縁へ赤く花模様を織り出した派手なテーブル掛けでさえ、今にもズタズタに裂けるかと思うほど糸目があらわになっていました。私たちは挨拶を済ませてから、しばらくは外の竹やぶに降る雨の音を聞くともなく聞いていましたが、やがてまたあの召使いのおばあさんが、紅茶の道具を持って入ってくると、ミスラ君は葉巻の箱の蓋を開けて、
どうです一本。
と勧めてくれました。ありがとう。私は遠慮なく葉巻を一本取って、マッチの火を移しながら、確かあなたのお使いになる精霊は、ジンとかいう名前でしたね。するとこれから私が拝見する魔術というのも、そのジンの力を借りてなさるのですか？ミスラ君は自分も葉巻へ火をつけると、ニヤニヤ笑いながら、匂いのいい煙を吐いて、
ジンなどという精霊があると思ったのは、もう何百年も昔のことです。アラビアヤワの時代のこととでも言いましょうか。私がハッサンカンから学んだ魔術は、あなたでも使おうと思えば使えますよ。たかが進歩した催眠術に過ぎないのですから。ご覧なさい。この手をただ、こうしさえすればいいのです。
ミスラ君は手を挙げて、二三度私の目の前へ三角形のようなものを描きましたが、やがてその手をテーブルの上へやると、縁へ赤く織り出した模様の花をつまみ上げました。私はびっくりして思わず椅子をずり寄せながら、よくよくその花を眺めましたが、確かにそれは今の今まで、テーブル掛けの中にあった花模様の一つに違いありません。が、ミスラ君がその花を私の鼻の先へ持ってくると、ちょうど邪行か何かのように重苦しい匂いさえするのです。私はあまりの不思議さに何度も感嘆の声を漏らしますと、ミスラ君はやはり微笑したまま、また無造作にその花をテーブル掛けの上へ落としました。もちろん落とすと元の通り、花は織り出した模様になって、つまみ上げることどころか、花びら一つ自由には動かせなくなってしまうのです。
どうです？わけはないでしょ？今度は、このランプをご覧なさい。
ミスラ君はこう言いながら、ちょいとテーブルの上のランプを置き直しましたが、その拍子にどういうわけか、ランプはまるでコマのようにぐるぐる回り始めました。それもちゃんと人所に止まったまま、ホヤを辛抱のようにして、勢いよく回り始めたのです。はじめのうちは私も肝を潰して、万一火事にでもなっては大変だと、何度もヒヤヒヤしましたが、ミスラ君は静かに紅茶を飲みながら、一向騒ぐ様子もありません。そこで私もしまいには、すっかり度胸が座ってしまって、だんだん速くなるランプの運動を目も離さず眺めていました。また実際ランプの傘が風を起こして回るうちに、黄色い炎がたった一つ、まばたきもせずに灯っているのは、何とも言えず美しい、不思議な見物だったのです。が、そのうちにランプの回るのが、いよいよ速やかになっていって、とうとう回っているとは見えないほど、澄み渡ったと思いますと、いつの間にか、前のようにほや一つ歪んだ景色もなく、テーブルの上に座っていました。
驚きましたか。こんなことはほんの子供だましですよ。それともあなたがお望みなら、もう一つ何かご覧に入れましょう。
ミスラ君は後ろを振り返って壁際の書棚を眺めましたが、やがてその方へ手を差し伸ばして招くように指を動かすと、今度は書棚に並んでいた書物が一冊ずつ動き出して、自然にテーブルの上まで飛んできました。そのまた飛び方が両方へ表紙を開いて、夏の夕方に飛び交うコウモリのように、ひらひら